2024年9月8日、ただいまから聖霊降臨節第17主日礼拝を御前にお捧げします。招きの言葉、ハレルヤ、主に感謝せよ。まことに主は恵み深い。その慈しみはとこしえに。アーメン。賛美歌93番。
祈ります。天の父なる神様、礼拝を捧げる民として御前に集わせてくださり感謝いたします。猛暑の時期を過ぎたと言われています。特別に厳しい夏でしたが、守られて秋の季節に向かうことができますことを感謝いたします。しばらくの間まだ暑いですが、どうぞこれからもしばらくの間健康に気をつけて歩むことができますようお導きください。私たちが苦しみに耐えることができるのは希望があるからです。希望を失うときに私たちは苦しみに耐えることができなくなるでしょう。私たちにとって最も耐え難い苦しみは死が迫る時です。一年が経つたびに、季節が変わるたびに、日が沈むごとに私たちは死に近づきます。しかしあなたは主イエスを十字架の死から復活させ、死の先にある希望を指し示してくださいました。この希望によって私たちは人生の中に降りかかる苦しみにもきっと耐えることができるでしょう。深く感謝いたします。ただ私たちの信仰が弱く、すぐにこの世の暗闇にとらわれてしまいます。希望よりも絶望を信じてしまうのです。どうぞ助けてください。聖霊によって私たちが従うべき羊飼いを見つめ続けることができますように。今体力が弱って施設の中にある仲間がいます。大きな手術を控えている姉妹もいます。不安や恐れに支配されないように守ってください。希望を持って耐えることができますように。再びこの礼拝堂で共に礼拝を捧げる恵みを味わう日が来ることを信じることができますように。今日も御言葉を聞かせてください。聖霊の照らしが私たちの心の中にある闇を押しつぶして、あなたによる喜びだけで心の中がいっぱいになりますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書の箇所は、旧約聖書エレミア書50章4節から7節、新約聖書ヨハネによる福音書10章1節から6節です。はじめに旧約聖書です。旧約聖書1254ページ下の段です。エレミア書50章4節、その日その時にはイスラエルの子らが来る。彼らもユダの子らも共に主の仰せ。彼らは泣きながらひたすら歩き、彼らの神主を尋ね求める。彼らはシオンを尋ね、顔をその方向に向けて言う。さあ行こう、主に連なろう、永遠の契約が忘れられることはないと。 我が民は迷える羊の群れであった。牧者が彼らをさまよわせ、山々を行き巡らせた。彼らは山から丘へと歩き回り、自分の憩う場所を忘れた。彼らを見つける者は皆彼らを喰らった。敵は言った、我々に罪はない。彼らが義の牧場である主に、先祖の希望であった主に罪を犯したからだ。次に、新約聖書ヨハネによる福音書10章1節から6節です。新約聖書182ページ下の段です。ヨハネによる福音書10章1節、よくよく言っておく、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。その人の声を知らないからである。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。以上です。子ども説教。
はい、よく来てくれましたね。はい、嬉しいな。はい、おはようございます。
おはようございます。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
皆さんハレルヤ。夏休みも終わったんですか？
はい、終わりました。
また忙しい元の生活ですか？
はい、
そうですか。無事に出すものは出しましたか？
全部出しました。
素晴らしい、拍手。素晴らしい、ね、夏休みが終わってもちゃんと教会に来る生活もね、続いてるね。素晴らしいね。はい、それじゃあここ座ってください。あ、ごめんなさい、やっぱりやったとね、立つんだったよね。先生忘れちゃうんです、いつもね。ダメだね、本当に。それじゃあ皆さんどうぞお立ちください。それじゃあ周りの人たちと一緒に挨拶を交わしましょう。はい、じゃあシャローム。はい、はい、主の平和、シャローム。はい、主の平和、シャローム。はい、主の平和、はい、はい、主の平和、シャローム。はい、それじゃあどうぞお座りください。あ、この教会でもやってますね、みんなでね。はい、それでは今日のお話はこれです。さあ、これは一体何でしょうか？あんまり見かけないですね、日本ではね。分かってるの？じゃあちょっと行ってみようかな。
なんか羊が逃げないようにするかっこいいみたいな。
素晴らしいですね、拍手。大正解。なんで分かったの？
聖書とかそういうのであったから、う
ん、聞いてたの、うん、聖書の朗読を聞いてたのね。素晴らしいね。だんだんだんだんレベルアップしてますからね。そう、これなかなか羊ってこれだけではね、分かりにくいじゃないですか。普通私たち柵っていうとね、木の板で作ってあるようなもんですよね。石をこれだけ積むんですよね。はい、羊の囲いです。そしてここにね、これ隙間が空いてるんですね。ここで、これは何の隙間でしょう？
なんか人が入ったりするよ。
そうだよね、うん、人だけですか？
羊とか。
そうだよね、羊ね。そうです。羊って見たことある？
ない。
ない、ね、うん、じゃあ牛は？
ない。
牛もないんだ。そうか、じゃあ、豚？
ない。
豚もない。ヤギ？
ヤギ先生はある。
ちゃんとオチが分かってるんです。素晴らしいですね、本当に。レベルアップしてますからね。はい、その通り。これですね。ね、羊ってやっぱりあんまり馴染みがない人多いと思うんですよね。うん、イスラエルでは馴染みがあるんですね。うん、そしてこんな囲いになってですね。そして羊たちがいるでしょ。で、ここが入り口なんですね。入り口、扉がないね。
うん。
どうして？
わかんない。
わかんないね。うん。扉、ほら。あった。これ何でしょう、この扉。
人？
そう、人。この人は何という人でしょうか？
羊飼い。
その通りですね。羊飼い。羊飼いが、これね、杖を持ってる。羊飼いって大抵杖を持ってるんですね。なんで杖を持ってるのかな？
なんか導くため。
あ、導くため。うん。どのようにして？
なんか羊たちを。
うん。そうだよね。羊たちをここの曲がったところで、こっちだよってね、首引っ掛けて呼び寄せるね。うん。それ以外にも使い道があるんだよね、実は。なんだと思うか。あ、座って、これ石だよね、これね。門になってるね、これね。門になる。後ろに羊がいて、あ、安心だなって。ね。黒い顔だからちょっと表情がわかりませんけども、安心だな、羊飼いがいてくれるんだと思ってるわけですよね。で、ここ棒を持ってるわけです。これ杖。うん。羊飼いは、なんかね、羊の方を見ないで、他のところを見ていますね。どうしてでしょう？
なんか、狼とか来ないように。
あ、そうだよ。狼とか敵がね、やってきて羊をさらっていくといけないでしょ。だから来ちゃダメだよって見てるんだよね、外をね、警戒してます。だってでもね、人間だからね、眠ることだってあるじゃない。ね、でも敵が来ようと思ったら、ここね、羊飼いの上乗り越えてこなきゃいけないからさ、なかなかね、ね、乗り越えにくいよね。こうやって人が待ってるんだもんね。うん、だから羊たちも安心して寝てます。羊飼いも、まあ、寝ると言ってもね、命がけで寝るんだね、これね。もし猛獣が来たらこれ、どうなる？この状態で。
倒されちゃう。
倒されちゃうかもしれないよね。本当に命がけの仕事ですね。あ、乗り越えてきてるのがいる。これだけの、ね、石垣を乗り越えるっていうのは相当の思いですね。ね、相当の努力というか思いがないとね、乗り越えにくいよね。羊飼いだって起きて戦うかもしれないよね。これは誰ですか？
人。
人。そうです。何しに来たの？
羊を奪ったりするため。
そうだよね。泥棒ですね。泥棒。でもこの羊持ち上がるのかな？
持ち上がれなさそう。
ね、あ、たくさんできてる。なんかひどいことしてるよ、これ。ほら、羊の喉をナイフで切って殺してる。そしたら動かなくなるもんね。そしてみんなでよいしょって運び出してる。ね、チームプレイだけど大変だね、これね。こんなの何人も来たら羊飼いも大変じゃない？
大変。
ね、こういう人たちを追い払わなきゃいけないんだよ。大変なことだよ。命がけだね。うん、でもこうやって羊たちが殺されていくのをね、やっぱりね、見てらんないでしょ。あなたが羊飼いだったらどうする？逃げるか、それとも戦うか。
戦うけど負けちゃいそう。
負けちゃいそう。だけど戦うの？すごいね。そうか。すごいな。実際の写真ですね、これ。あら、石垣が組んであってね、囲いになってるんですね、羊ね。はい。そして羊飼いがいますね、杖を持ってますね。はい。そしてこっちだよって言って、ね、昼間はさっきの囲いからゾロゾロゾロゾロって連れ出していきます。そしておいしい草があったり、きれいな水があったりするんですね。そういうところに連れて行って。くれるんですね。そして羊たちは、羊飼いさんは優しいからついていこうって ね、ついていくんです。偉いですね、これみんなでゾロゾロゾロゾロついていくのね。はい。あれ、この羊飼いは何か違うね。
イエス様。
イエス様、なんでわかったの？
なんかイエス様よく例えられるので、あの羊が人間でイエス様は羊飼いっていうのが多いから。
あ、素晴らしい、拍手しましょう。パチパチパチパチ、そうです、イエス様は羊飼いになってくださるんだね。ってことはイエス様って本当に羊飼い、羊飼ってたのかな。この羊は誰のことだと？
人間。
人間、そうです、私たちのことですね。私たち羊ね、ヤギでも羊なんだよそうね、はい、そうです。ところがなんか違うところ行っちゃうね。こっち群れだよね、仲間がいる。だけどなんか違うところに行っちゃってる。おい大変だ、向こう行っちゃいけないよって言ってるんだけど、ちょこちょこって行っちゃうんだよね。ね、こういうことをキャンプで学んだ。
迷子の羊のやつ。
迷子の羊ね、そうだよね。だけど楽しいかと思ったらね、とんでもないね、なんか泥沼に入っちゃったね。こんな状態で猛獣が来たらもう一コロだね、大変だね、うん、あ、これはまずいなって顔してますね、この羊もね、えらいとこ来ちゃったなという顔してますね。あ、だけど羊飼いが助けに来てくれた、よかったね、本当にひどいところまで助けに来てくれたんだね。はあ、そして、ね、もう行っちゃいけないよってね、うん、抱き寄せてくれて連れて帰ってくれるんだ、嬉しいな。そしてそんな羊飼いさんにゾロゾロゾロゾロっとまたついていきます。これはイエス様ですね。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。これは誰の言葉ですか？
イエス様
は。はい、その通りです。イエス様は良い羊飼い。狼がやってくる。世の中にはいろんなね、狼がいるんですね。いろんな泥棒もいるし、悪いことをしてくる人がいる。だけどイエス様は命がけで守ってくださる。あ、この杖は戦うためのね、武器でもあるんだ。イエス様の武器は何でしょうね。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。これは何だっけ？
十字架。
そうですね、イエス様の武器は十字架、ね、私たちを守るためにね、命を捨てて、ね、守ってくださったんですね。はい、イエス様はね、そんな羊飼いです。感謝しましょうね。それじゃあお祈りします。天の神様、今日も子供が与えられました。子供説教を通してイエス様こそ良い羊飼いであることを知らされました。私たちは良い羊でしょうか。そうなることができますように、そのためにどうしたらいいでしょうか、教えてください。子供たちと一緒に私たちが良い羊の群れとして歩んでいけますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。はい、よ、
購読詩編。詩編を購読しましょう。購読詩編23編1節から6節。購読詩編の28ページ上の段です。回収の皆様は2文字下がったところと太字のところをお読みください。23編賛歌ダビデの詩。主は私の羊飼い、
私は乏しいことがない。
主は私を緑の野に伏させ、
濁りの御際に伴われる。
主は私の魂を生き返らせ、
皆にふさわしく正しい道へと導かれる。
たとえ死の影の谷を歩むとも、
私は災いを恐れない。
あなたは私と共におられ、
あなたの無知と杖が私を慰める。
私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。
私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。
命ある限り恵みと慈しみが私を覆う。私は主の家に住もう、日の続く限り。賛美歌21、120番。お座りください。説教羊の囲いと題して、八木博士牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
聖書には羊を飼う様子を用いて教えや予言を語る箇所が多くあります。 東京周辺に住む私たちの多くは羊を飼うことに馴染みがありません。秘密の県民ショーというテレビ番組ご存知ですか？私はその番組が好きで毎週木曜日に楽しみにして見ているんです。各県の特徴を取り上げて面白く紹介してくれている番組なんですね。で、先日は長野県飯田市の人たちが焼肉が好きだという話がですね、紹介されていました。飯田市は人口1万人あたりの焼肉店の数は日本一なのだそうです。あっちこっち焼肉屋があるんですね。何か集まりがあるたびにみんなで焼肉を食べるそうなんです。私が面白いなと思ったのは、焼肉というと皆さんどうですか？東京の方ではですね、牛肉か豚肉でしょ、カルビかロース肉がメインじゃないですか。しかし飯田市では牛もつとかマトンを食べることが多いんだというんですね。マトンは大人の羊の肉です。飯田市を含む南信州では羊を飼うことが古くから行われてきたそうなんですね。羊を飼うことが盛んな北海道でもマトンをよく食べるようです。マトンは匂いが強いのであまり好まない方が多いようですが、新鮮なマトンは匂いも少なくとても美味しいそうです。ユダヤ人、つまりイスラエルの先祖はもともと遊牧民でしたから、羊を飼う様子は身近なことでした。それで羊を飼う様子が聖書に多く出てくるし、例えとしても用いられているんです。羊は弱い動物です。運動能力が低くて走ったって速くないし、ジャンプ力も大したことないし、木登りもできません。応援するわけじゃないんですが、ヤギはですね崖をね上手に登るんですよ。でも羊はそんなことできないんですね。羊の味方ですけどね。で、羊はよくな目も良くないんですよね。で、よくつまずいたり溝にはまっちゃったりして出られなくなる。強力な武器も大して持ってません。多くの羊はほとんど角がないですよね。猛獣に襲われたらおしまいです。そんな羊たちでも羊飼いについていくことで守ってもらえるという知恵を持っていますから生き延びていけるんです。そのような羊と羊飼いの関係は人間と神様の関係によく似ている。それで先ほど共に講読をしました詩編23編にも歌われています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの右輪に伴われる。今度の聖書教会共同訳の響きはとってもいいですね。この詩編23編を読むと特にそう思います。羊飼いがおいしい青草の生えているところに連れて行ったり、清い水辺に連れて行ってくれる。恐ろしい敵からも守ってくれるんです。このように羊と羊飼いの関係は人間と神様の関係によく似ているんです。ヨハネによる福音書10章1節以下では、主イエスが羊と羊飼いについての例えをお語りになったという記事が書かれてある。私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、との有名な御言葉も11節にあるんです。主イエスがご自分を良い羊飼いとおっしゃるのは、良くない羊飼いもいたからです。12節以下にこう書いてあります。 羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。雇われた羊飼いは羊を愛していないので、猛獣が来たり強盗が来たら自分の身を守るために真っ先に逃げてしまい、羊を捨てる。それは良くない羊飼いです。本日の旧約聖書エレミア書50章6節にも、良くない羊飼いについて書いてあります。我が民は迷える羊の群れであった。牧者が彼らをさまよわせ、山々を行き巡らせた。これはかつてダビデ王の後王となった者たちや祭司や預言者たちが、主なる神に従うことを軽んじて偶像崇拝に走ったり、経済力や外交政策などによって政治を行った。その結果、イスラエルの民は主なる神への信仰を見失って偶像崇拝に溺れました。欲望のままに身勝手に振る舞うことになって、内乱が起こり、国が分裂し、弱体化したときにそこに他国が攻撃を仕掛けてきて、イスラエルの国が滅ぼされたのです。エレミア書はバビロン捕囚の中で、良くない羊飼いたちであるイスラエルの指導者たちが羊である民を迷わせた、そのことで羊たちが罪を犯し、バビロン捕囚という苦しみを受けるようになったんだと告げるんです。この場合、猛獣や強盗は罪であると言えるでしょう。悪魔と言っても良いかもしれません。悪魔は私たち人間を死と滅びへと陥れる。しかし神にとって人間は自分の羊なんです。主イエスは神の子であり、救い主として世に来られた方です。それゆえ、真心から私たち人間を愛してくださり、敵から逃げずに守ってくださる。命がけで戦い、私たち人間が滅びることなく幸せに生きていけることができるよう守ってくださる良い羊飼いなのです。本日の新約聖書はヨハネによる福音書10章の最初のところ、羊の囲いの例えの箇所です。羊飼いは昼間は牧草地へ羊を連れて行く。しかし夕方になると羊の囲いの中へ連れて帰ります。牧草地のままだと羊が猛獣に襲われたり、盗人に盗まれたりしてしまうからです。聖書における羊の囲いとは、先ほど映像で見たように木の柵で囲まれるというよりも、石を高く積んで壁を作ってあるんです。城壁のようにしっかりとしたものです。それほどに羊を狙ってくる猛獣や強盗が多かったんでしょう。木の柵ぐらいではですね、簡単にすり抜けてくるからです。この例えで言う羊の囲いとは何でしょうか。神の国だと言えるでしょう。神の国は最も安全なところなんです。羊の囲いには一箇所だけ石を積まない狭い入り口が開いている。その入り口に一人の羊飼いが座り込むのです。つまり羊飼いがそのまま羊の囲いの門になり、門扉になり、門番になる。猛獣や強盗が来たら羊飼いが盾となって羊を守るんです。命がけで守る。それで羊たちは安全になるんです。その入り口である門は一つしかありません。羊を守ってくれる羊飼いは当然 その門から囲いの中に入ります。その羊飼いこそ主イエスです。10章9節で主イエスはこうおっしゃっています。私は門である。私を通って入る者は救われ、また出入りして牧草を見つける。主イエスこそが唯一の門であり羊飼いなんです。それに対してそうでないものが一節に書かれている。よくよく言っておく。羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。盗人も強盗も泥棒です。こっそり盗むか強引に盗むかどっちかです。羊飼いではないので門を通らないので囲いの壁を乗り越えてくる。その者が入ってきたら羊は逃げなければなりません。ついていってはいけないんです。殺されるんですから。つまり主イエスはご自分こそが神の子救い主であり、それ以外には救いがないのだとおっしゃっているんです。私たち人間が神の国に入るには主イエスという門を通らねばならないということです。しかしユダヤ人指導者たちは主イエスを神の子救い主として認めず殺そうとしていた。そして自分たちの思いのままに民を支配しようとしていたんです。主イエスはそのような者たちを良くない羊飼いであるだけでなく盗人であり強盗であるのだとおっしゃいます。特にここでは6節にイエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたと書いてある。ヨハネ福音書が書かれた時代はエルサレム神殿がローマ帝国によって破壊されていました。それまでは神殿を中心にしてユダヤ人を治めていたサドカイ派の貴族や祭司たちがいなくなったんです。新しくユダヤ人を指導したのはファリサイ派でした。彼らは律法遵守を強調してユダヤ教の立て直しを行っていたんです。その結果ユダヤ教の一派と思われていたキリスト教会は徹底して迫害されることになります。そのような迫害の時代にヨハネ福音書は書かれたのです。それゆえヨハネ福音書ではファリサイ派に対して特に厳しい目で書かれています。ここでもファリサイ派は民を守り導かねばならない羊飼いであるはずなのに、そうでなくて盗人強盗になってしまっていると言われている。盗人であり強盗である、これはファリサイ派だけではないでしょう。特定の人々だけではなく、人々を間違った道へと導くいろいろな誘惑があるんです。偶像崇拝がそうでしょう。ヨハネ福音書が書かれた時代はローマ帝国に支配され、神話の神々の像が至るところに建てられて神として祀られていました。ローマ皇帝も神として礼拝することが強要されました。主なる神を信じ、主イエスを信じるよりも、ローマ皇帝を神と崇める方が安全で幸せになれるのではないかという誘惑があったでしょう。また経済力とか軍事力による誘惑もあったでしょう。それは私たちの世においても同じだと思うんです。私たちが安全に幸せに生きるために何が必要か、何を羊飼いとしてついていけばよいのか、経済力ではないか、軍事力ではないか、学歴ではないか、処世術ではないか。そのように私たちも主イエス以外の羊飼いについていこうとする。 しかしそれは門を通らないでやってくる者たちです。主イエスを通らないで幸せにしてあげようと偽って近づいてくる。今度新しい総理大臣候補となる人を自民党において選出する選挙が近づいていますね。今ニュースはそういう話で持ちきりです。それぞれ候補者は自分こそが日本の国を幸せにする良い羊飼いだとアピールしているんですが、本当にそうなのかよく話を聞かねばなりませんね。本当の羊飼いは羊のために自分の命を捨てるのです。自分のために羊を利用しようとする羊飼いは良くない羊飼いです。良い羊飼い、それはまさに十字架の主イエスを示しています。主イエスは私たちを救うために私たちの身代わりになって十字架で苦しみ死んでくださったんです。3節以下で主イエスはおっしゃいます。羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立ってゆく。羊はその声を知っているのでついてゆく。しかし他のものには決してついてゆかず逃げ去る。主イエスは良い羊飼いとして私たち羊を導かれます。その声は聖書を通して聞くことができるのです。調布教会では今聖書通読運動を行っています。聖書を生きていくための日々の糧として活用し読んでいきましょう。もっと言うと聖書は教会における主日礼拝で朗読され説教として語られることを通してこそ私たちに神の御言葉として与えられるのです。教会における主日礼拝では聖霊の照らしの中で聖書の言葉が神の言葉として語られ聞かれる。その日その時の一人一人に生ける神の御言葉として神から語られるのです。それを羊飼いの声としてあなた方は聞き取ることができるのだと主イエスはおっしゃってくださいます。私たちを信じてそうおっしゃってくださいます。私についてきなさい、緑の牧場、憩いの右側へ連れて行こう。そして羊の囲いである神の国へ招き入れよう。そう言ってくださいます。十字架と復活という命を懸けた御言葉で語ってくださるのですね。羊の囲いは神の国です。そしてその唯一の入り口である門は主イエスです。主イエスこそが唯一罪からの救いを与えてくださり神の国へと招き入れてくださる救い主です。そのことを証しして主イエスに礼拝を捧げるのが教会なんです。で、そうであるなら教会もまた羊の囲いであると言えるのではないでしょうか。教会において聖霊が働かれます。父なる神と子なる神と一つである聖霊の神が教会を通して働かれる。そして教会において洗礼が授けられ救いが授けられます。この洗礼は神の国とつながっているんです。そのように教会も羊の囲いなのです。16節では主イエスがこのようにもおっしゃっています。私にはこの囲いに入っていない他の羊がいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして一つの群れ、一人の 羊飼いとなる。私たちはすでに教会に招かれた羊です。しかし主イエスはまだ囲いに入っていない羊をもこの囲いに入れたいと願っておられるんです。私たちはその御声を聞いて従う羊でありたいですね。来たる9月22日に特別伝道礼拝を行います。この礼拝は未信者の方を中心として捧げたいと願っています。 NHK の番組で聖書の解説を担当された小友聡先生を説教者としてお招きし、初めての方の心にも届くお話をぜひお話しくださいとお願いしてあるんです。その日に向けて私たちも祈りつつ伝道しましょう。また修法に記されていますように、今年のクリスマス礼拝で洗礼を志願する方が起こされることを願って、9月末までの期限を定めて志願者を募集しています。クリスマスに新しく羊の囲いに招かれる方が与えられるよう祈っていきましょう。そのようにして伝道のために奉仕することが良い羊飼いの声を聞きついていくことでしょう。良い羊飼いなる主イエスはそのような私たち羊を喜んでくださるでしょう。お祈りをいたします。誠の良い羊飼いを使わせてくださった父なる神様、あなたの愛に感謝をいたします。私たちは主イエスの声を聞き分けることができるよう、これからも聖霊によってお導きください。すでに与えられている羊の囲いの恵みに感謝いたします。教会は神の国と直結していることを信じ、教会を重んじ伝道の働きへと使わせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、543番。 そのままで使徒信条によって信仰告白をいたしましょう。使徒信条は修法の表紙に掲載されております。使徒信条。
私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お座りください。献金。神への感謝の印として献金をお捧げいたします。
お祈りします。御在天の父なる御神様、皆をあがめます。先週は日本に嵐が来るかと、そして教会の行事が滞りなく進めるかどうか不安でしたが、おかげで調布教会80周年の話し合いまで無事に済むことができました。感謝です。9月22日は小友先生をお招きして特別伝道集会と講演会が持たれます。一人でも新しい方々が参加できますよう、私たちはどんな努力をすればよいのか導いてください。今私たちは持っているものの中からあなたに献金を捧げました。捧げることができて感謝いたします。この祈りを主イエス・キリストの御名によって 前にお捧げいたします。
アーメン。
主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の表紙にあります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆を褒めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になることを地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。
唱詠賛美歌541番。
私は良い羊飼いである。羊はその声を知っているのでついてゆく。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方にいつもあるように。アーメン。
ご報告いたします。修法の裏面をご覧ください。先週の集会報告は記載の通りですのでご覧ください。本日今週の予定です。新しい賛美歌に親しむ会礼拝後、教会福音賛美歌107番、貴族グループの集い新しい賛美歌に親しむ会の後にございます。久しぶりですし、15分間ですのでどうぞ皆様ご参加ください。会堂掃除は礼拝ごとありますけれども貴族グループの集いの後に行います。その後9月定例役員会、ホームページ刷新委員会は16時30分からです。次週9月15日、聖霊降臨節第18主日礼拝の予定です。教会学校礼拝は9時から、主日礼拝は10時20分からです。聖書の箇所は、旧約聖書、列王記下7章11節から16節、新約聖書、エフェソの新これ信徒の徒が抜けておりますのでご訂正ください。信徒への手紙3章14節から21節です。説教一 の思いをはるかに超えて、と題して宮岡俊明先生よりお説教をしていただきます。この時は八木先生が休暇でいらっしゃいますので、宮岡先生が来てくださいます。礼拝の後は信頼者求道者の会がございますけれども、宮岡先生を囲む会と合同でやりたいと思います。その後、街道掃除月報委員会です。その他、クリスマス礼拝、今年は12月22日がクリスマスの礼拝ですけれども、洗礼を志願する方は9月中にお申し出ください。9月22日、小友聡先生、日本旧約学会会長をお招きし、未信者の方を中心とした特別伝道礼拝をお捧げします。祈りとともに家族、知人、友人への伝道の機会としましょう。午後の講演会は聖書協会共同訳聖書について学びますので、皆様どうぞご参加ください。ご連絡あるかと思います。
今も連絡があったように、この9月22日ですけども、午前中は伝道礼拝ということで、皆さんこのチラシまだ少し残っておりますけども、ぜひですね、お近く親しい方々にですね、お誘い合わせの上来ていただければと思います。そして午後ですけども、今日集報ボックスに入れたようにですね、この小友聡先生の講演会がございます。これは本当に今聖書協会共同訳の新しい聖書で私たちは礼拝を守っていますけれども、この聖書がどのようにして作られてきたのか、どのように翻訳されたのか、そしてどこに特徴があるのか、どのようにこう読んでいったらいいのかをですね、先生からですねお聞きするための集会になります。ぜひこちらもですね、振るってご参加ください。そして午後になりますので、ちょっとお昼をどうするかということで、下にですねお名前書いていただいて、昼食、簡単な軽食を用意したいと思いますので、またいつもと同じような形になりますけれども、当日500円用意していただければと思います。数を知りたいのでお名前を書いていただけると幸いですので、どうぞよろしくお願いいたします。
他にございますか。
ミャンマー命のお米プロジェクトの7月8月号のご報告が来ておりますので、受付の前に置いてあります。相変わらず厳しい状況の中で、やっぱり希望のないような感じがしますけれども、やっぱり私たちがこう祈りを合わせてですね、支えるということが、この取り組んでくださっている阿部真紀子さんと、そのミャンマーの S さんという人とのつながりをさらに強固にすることができると思いますので、ぜひお読みくださってお祈りしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
他よろしいですか。はい、それでは、今週の聖句と祈祷課題です。聖句、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。ヨハネによる福音書10章3節 A。 祈祷課題、9月22日特別伝道礼拝と午後の講演会のために、高齢者とその世話をする家族のために。報告は以上です。